主イエス・キリストのご受難の導きを、特に覚えるレントの季節を、過ごしてまいりましたが、この2週ほどヨハネによる福音書のこの19章に記されている御言葉を思い巡らしながら礼拝を守ってまいりました。今日は、受難書に入ります真っ白の書述にあたりますが、ただいまお読みいただいたヨハネによる福音書の19章28節から30節のところを思い巡らしながら神様を礼拝したいと願っております。お読みになって分かりますように、ここには十字架につけられましたイエス様がいよいよ息を引き取られる場面、イエス様の最後の場面のことが語られております。しかしイエス様が死なれる場面と申しましても、もうこれでイエス様のご生涯は終わりなんだ、そしてそれと一緒にイエス様の物語もすべて終わってしまう、そういう意味ではありません。むしろ今日私たちはこの28節から30節という、ある意味非常に短い箇所の中で3度繰り返されている言葉があることに注目していきたいと思っております。ではその3度繰り返されている言葉とは何かと申しますと、見当をつかれる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは成し遂げられたという言葉です。まず初めの28節、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われたとあります。それから最後の30節、それこそイエス様が息を引き取られるその瞬間、イエス様は成し遂げられたと語っておられます。ではもう一箇所はどこか、もちろん私たちが用いています新教旧約聖書を読む限りでは、いや翻訳が違っておりますので、分かりにくいと思いますが、これは28章8節の後半の部分です。こうして主の言葉が実現したと言われている、この実現したという言葉も実は成し遂げられたと訳されているのと同じ言葉が用いられております。で、聖書の中には、聖書の言葉が実現したという言葉は繰り返し繰り返し出てくるんですが、実は他の場面では、他の箇所ではこのところとは違う言葉が使われています。で、逆に言うとヨハネはこのところであえていつも使っている言葉ではなくて、成し遂げられたとここで宣言するように語っているその言葉をここにも用いたんですね。聖書の言葉がこのようにして主によって成し遂げられたんだということを、そのような意味で強調しております。ちなみにもう一つ申しますならば、この場面で語られている、この成し遂げられたという言葉、最後の30節においては先ほど見ましたようにイエス様が息を引き取られるその直前においてイエス様の口から語られているわけですが、マタイ福音書、マルコ福音書を見ますと、この場面は主イエスが大声で叫ばれたと記されております。ですからイエス様はもう最後を迎えるその苦しみの最中、息も絶え絶えに力なくボソボソとそうつぶやかれたというのではないのです。まさに言葉通り成し遂げられたという言葉に込められている達成感、勝利感というものを確信しながら、まさに最後勝利を、ご自分の勝利を宣言するようにこの言葉を主は大声で叫ばれた、そういう言葉 なのです。そのような意味でここで私たちはもうおしまいだという時を迎えているのではなくて、 まさにここにおいて、なすべきことがすべて成し遂げられたということ、そして、なすべきことが成し遂げられて、今ここに新しい命が、命の道が開かれたということを私たちは今日聞き取っていくのです。で、この成し遂げられたという言葉でありますが、まあ、その言葉の意味から考えましても分かると思うんですが、もともとこれは目的とかゴール、目標とを意味する言葉が元になっております。まあ、つまりまず前もって定められた目標がありまして、ゴールがありまして、でそのゴールに到達することは決して簡単なことではない。いや、むしろ非常に困難な場合が多いのです。そこに至るまで、その最後のゴールに至るまで、さまざまな試練や困難を通過しなければならない。いや、場合によっては、道半ばにおいて、その目標達成を諦めなければならない、そういうことすら少なくない。しかし、そういう中にあっても、まあ、途中でくじけてしまうことなく、最後までその目標をきちんとやり遂げる。最後にはそのゴールを達成する。まあ、それが、この成し遂げるという言葉であります。で、そうした言葉がここで最後十字架においてイエス様の口から語られているということ、そのことに関連しまして、まあ、一つ、ご覧いただきたい御言葉があります。でそれは、まあ、同じヨハネによる福音書の13章1節にある御言葉です。新約聖書の194ページになりますが、194ページですね、ヨハネによる福音書の13章1節上の段です。このようにあります。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。まあ、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟りとありますのは、はっきり言えばイエス様が十字架につけられるべき時が来たということをイエス様が悟られた。ご自分の十字架に向かうべき時が来たということを悟られた。で、その上で世にいるご自分の者たち、弟子たちをこの上なく、まあ、愛し抜かれたと言われておりますが、まあ、実はこの上なくと訳されている言葉ですが、これも元々は最後に至るまで、終わりに至るまでという言葉です。そして、まあ、細かいようですが、先ほど繰り返し申しております、成し遂げられたという言葉と非常に同じ言葉が、言葉はもちろん違うんですけども、同じ意味の言葉が使われています。ですから、この上なく愛されたというのは、まあ、ただ、それだけの強い思いを持って愛されたというだけではなくて、その愛ゆえに、決して諦めることがなく、決して投げ出してしまうことなく、最後に至るまで、神様が定められたその目標、ゴールに達成するまで、完全に成し遂げるまで愛を貫かれた。そういう、主イエスの愛、神様の愛を表しております。すでにイエス様の視野の中には、十字架が見えておりました。しかも、その十三章の二節にありますように、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダに、イエスを裏切る考えを抱かせていた。イエス様のその十字架というのは、たまたまやってくる、または明らかな敵からやってくるというだけではなくて、イエス様の弟子の一人であるイスカリオテのユダの裏切りによって、現実のこととして迫 迫ってくるものでありました。しかしそのような弟子たちの裏切り、弟子たちの無理解、主イエスを愛しているはずの、主イエスに従うと誓っていたはずの者たちによる不信仰、罪ということがあったとしても、神の方はその御心を変えることはないのです。神の愛は変わることがない。私たちの罪さえも貫いて、最後に至るまで父から定められている目標を完全に成し遂げるまで貫かれている。そのような神の変わることのない、最後まで変わることなくその愛を実現してくださる、その御心を成し遂げてくださる、その神の愛が主の十字架の道を貫いております。そしてヨハネによる福音書の19章、最後の場面に戻りますが、あの十字架の上でまさにご自分を捧げ尽くして息を父なる神に委ねるときに、余すところなくすべてのことが成し遂げられたことを確信して、主イエスは誤解の余地なく高らかに勝利を宣言されているのです。確かな神の愛の勝利、十字架に至るまで貫かれたその神による勝利がここで私たちに宣言されている、ですから受難週だからといって、私たちは何かメソメソですね、またじくじくこう自分のことを痛めつけることが求められているわけではないのです。主イエスがこの勝利に向かって、私たちはむしろ裏切ることしかできない、疑うことしかできない、そういう罪人に過ぎないんですけれども、そういう私たちを担うようにして、最後までイエス様が成し遂げてくださった、その道行きを私たちは思い起こしていく。そして自分の罪をもちろんそこで痛みを持って覚えるわけですが、しかしそれをもイエス様に委ねながら、イエス様の勝利に預かっていることを確信していく、イエス様の命に私たちが預かっている、その命に自分を明け渡していくこと、それが第一に求められて、そのためにイエス様がどれほどの道を、どれほどの苦しみの道を通って行かれたか、そのことにここで改めて思いを向けてみたいと思います。今日の箇所であるヨハネによる福音書の19章の28節、また改めてもう一度見てみますが、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、悟り、その時点でもうすでにニコニコしながら、勝利を宣言されたわけではないんですね。そこでまず乾くと一言言われております。もちろん言葉としては短い言葉ですから、なんてこともないような気がするかもしれませんけれども、これは大変な、本当に苦しみの絶頂を表す言葉のようであります。もちろん十字架というもの、鞭打たれたその拷問のような痛みもありますし、十字架の木に手足を釘付けられていく、 まあ、そういう痛み、もちろんそれも本当に筆舌に尽くしがたいものがあると思いますが、しかしまた、まあ、暑い地方であります。日中のさなか、まあ、ある意味では、照りつける太陽の下で、十字架の上に、ただ死を待ちながら、かけられていく、その中で、喉の渇きというものもまた、非常に激しいものがあったようであります。まあ、そのことを、主が渇くと言われた。そこにおいて、示されております。ただそういう痛みをここで、そうした渇き、その苦しみをイエス様が、ボソッと口走ってしまったという意味で、ここでこの言葉が語られているわけではないんですね。すぐその後、こうして聖書の言葉が実現した。ここにおいても聖書の言葉が、その目標の達成に向かって実現している。そのことが語られています。では、その聖書の言葉とは何か。別に特定の言葉だけを思い巡らす必要もないんですが、特にこの部分では、旧約聖書の詩編の69編というところにある御言葉がいつも参照されてまいりました。あちらこちら見るようでごめんどうですが、今度は旧約聖書の方の903ページですね。旧約聖書の903ページ詩編の69編の22節、これも上の段になりますが、903ページの 上の段になりますが、詩編の69編の22節、こういう言葉があります。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。この69編全体をご覧になれば分かるんですけども、ここではその旧約の信仰の詩人が、神の信仰に立って生きようとしているのに対して、かえって人々からあざけりや軽蔑、迫害を負うことになっている、そういう境遇のことを、神に向かって嘆き訴えている、そういう詩であります。でそういう中で特にこの詩人は、比喩という面もあろうかとは思いますが、この渇きを覚えるんですね。でしかもそのような渇きを覚えている、それだけでもつらい詩人に対して、人々は、迫害する人々はさらに彼を苦しめようとして、渇いている彼に酢を飲ませようとする、そういう言い方で自分の境遇を訴えている。しかしそれはまさにヨハネによる福音書の19章の今日の箇所に示されておりましたように、十字架の最後の瞬間にイエス様が乾かれた。しかもその乾いているイエス様にローマの兵士たちが、半ばからかうように、半ば痛めつける、その残酷さをあらわにするかのように、酸いぶどう酒を飲ませようとした、そういう場面と響き合っております。でもちろん聖書の中ではこの渇きというのは、今申しましたように、まさしく生理的な喉の渇きの苦しみを指しておりますが、しかし同時にそれはまた聖書において、まさに私たちの罪から来る人間存在としての渇きを表しております。私たちは神様から離れてしまった罪のために、さまざまな渇きを覚えています。で、地上の生涯において何と多くの渇きを私たちは 覚えなければならないか、よくよく振り返ってみれば私たちも思い当たるところが多いはずです。ただもちろん私たちはいつもそうした思いを強く意識して生きているわけではありません。まあ、むしろ私たちは罪というものに慣れっこになってしまっておりますから、そういう渇きを意識しないで過ごしてしまうところがあります。またそうした、まあ、この世にはいろんな気晴らしやごまかしの手段が満ちておりますから、少なくとも当面はそんな渇きを自覚しないで済むようにうまくやりくりをして避けて生きているところがあります。しかし一皮むくならば、やはり私たちの地上の生涯の根本に深い渇きがあるということを私たちはやはり知っているはずであります。誤った自尊心やうぬぼれから来る虚しさ、空虚感、またそれゆえに自分の思い通りにことが進まないことにいつもイライラしてトゲトゲしい言葉を人に浴びせながら、人をも自分をも傷つけていくような、傷つけ合っていくような人間の悲しみ、で人のことを配慮することができない無関心、また人の意見に耳を傾けることができず、いつも自分にしがみついてしまう、自分を押し通そうとしてしまう、そういう頑固さ、あるいは人から世間から嫌われること、責任を問われることを恐れて、いつも人の顔色をうかがいながら大事なことから目をそらしてしまう、しかしその中でいつも心に浮かんでくる不安、消えることのない恐怖心、まあ、それぞれ私たちの渇きとして思い当たるところがあるのではないでしょうか。そしてここで私たちはまさに神様が定めてくださった私たちの救いということ、私たちを生かすそのための命に対して、それを実現させる、成し遂げるためのその道のりにおいて、最後イエス様が本当に魂の底から私は渇くという言葉を発せられたことを改めて思い起こすことができます。このような私たちの渇きをイエス様は今あの十字架の上で一つ残らずその身に負っておられる。そしてヨハネによる福音書ではローマの兵士たちが差し出した水ぶどう酒をイエス様は口にされたと書いてあります。そんなものは拒否すればいいんです。何も今さらブドウ酒を飲まないからといって兵士たちがそれ以上何かするわけではないでしょう。しかしイエスはご自分から今一つ加えられようとしているその苦しみさえもご自分の身に担おうとされて、担う決意をされて、その水ぶどう酒を口にされた。それはまさに主イエスが私たちの罪の渇き、罪から来る痛みということをまさしく一滴残さず私たちと共に、いや私たちに代わって味わおうとされた、いや味わってくださった、そのイエス様の愛の完全さを指し示しています。そのようにして イエス様は私たちの罪のただ中に入ってきてくださった。私たちが経験するこの世における渇きや痛みにおいて、イエス様の知らない渇きや痛みはもはやないのです。私たちのすべての苦しみを、すべての渇きを、罪の痛みをイエス様はこのように完全にご自分の身に負ってくださった。いや、私たちが知っている以上の苦しみを負ってくださった。そのゆえにまさしくすべては成し遂げられたのです。そのイエス様の十字架の苦しみのゆえに、もう私たちの、私たちイエス様の知らない罪はないのです。私たちは、私たちのすべての罪がイエス様によって終われてしまった、イエス様によって解決されてしまった。私たちからはもう 罪の一切がイエス様の上に移されてしまって解放されているのです。私たちにはもはや神と共にある新しい命が、罪から解放された、新しく作り変えられた新しい命だけが開かれた。そのことがまさにここで私たちに告げられております。もう一度申しますが、今日の御言葉のメッセージはまさにこのようにして私たちの罪を担い切られたイエス様が最後に成し遂げられたという勝利の宣言を私たちに与えてくださっているということ。もうすべてなすべきことをなされ、息を、最後の息をイエス様は父なる神に完全に委ねられた。私たちもまたこの勝利に、主の勝利に預かっているということを受難書の初めではありますが、いや、受難書の初めであるからこそ私たちは心に刻みたいのです。まあ、先ほども申したかもしれませんが、まあ、今日から受難週に入ります。まあ、もちろん受難週だからといって特別なっていう意味はない。まあ、そういえばそうかもしれませんけれども、やはり教会はこの受難週ということを大切な時として守ってまいりました。で、その時に私たちはイエス様の歩まれた苦しみの道を心に留めて、まあ、悔い改めつつ過ごすんですが、ただ私たち悔い改めと言いますと、やはり誤解するところがありまして、自分の中の欠点であったり弱さというものを挙げつらって、なんて自分はダメなんだ、なんて自分は、そういうことをするのが、そうやって自分を否定するのが、また自分を否定して見せることが何か受難週の模範的な過ごし方であるように勘違いしているところがあります。もちろん私たちには罪があります。付きまとう、自分ではどうすることもない罪があり、それを犯し続けている。そのことを別にごまかしていいというわけではもちろんないのです。しかし、その罪はもうすでにイエス様が十字架の上で担ってくださった、担い切ってくださった罪なんです。すべてはもう成し遂げられている。私たちは、その罪の支配から解放されており、いや、もっと言えばその罪においてすらイエス様と一緒なんです。もうイエス様の命に預かっているんです。イエス様は私たちのところに来てくださいました。イエス様は私たちのただ中に住まわってくださる。そして誤解を恐れずに言うならば、私たちの罪においてすらもう私たちと共にいてくださるんです。罪がなくなったら一緒にいてあげるよ。自分の罪をちゃんと懺悔したら一緒にいてあげるよとおっしゃってるんじゃなくて、私たちの罪のただ中においてすらイエス様が私たちと共にいてくださって、私たちの中に住んでくださって、 私たちの罪をあがないきってくださって、私たちの命をもうすでにご自分の永遠の命で満たしてくださっている。そして私たちがもう罪に支配されない新しい命を生きることができるように、私たちの歩みを恵みを持って導いてくださっているのです。私たちが罪の渇きを覚えるならば、むしろそれこそ主が私たちと共にいてくださることを改めて知ることができる機会です。その意味で私たちは受難週において特に自分の罪を見つめ、悔い改める。それは何よりも私たちの罪の中に来てくださっている主に私たちの思いを向け、自分がどうした、自分はまだ不完全だ、自分はまだ十分悔い改めてない、そういう思いにとらわれてしまうのではなくて、すでに完全に成し遂げてくださったイエス様に全てを委ねることを一つ一つ学んでいくのです。十字架の歩みというのは、イエス様の十字架の後を行く歩みというのは、そういう私たちの罪を、一切をイエス様に委ねていく歩みに他なりません。そこにおいてはすでに復活の光が、復活の命の光が差し込んでいます。罪深いこの世にありながら、私たち自身もまた罪深い身でありながら、すでに復活の命、永遠の命が私たちの中に約束され与えられています。そのイエス様の十字架の道を、命の道を、勝利の道を、このところから歩み始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難週において、私たちは自分の罪に光が当てられていることを改めて覚えますが、その光はすでにイエス・キリストが勝ち取ってくださった永遠の命の光であり、復活の命の光であることを信じ、また聞くことができ感謝をいたします。自分自身の罪を、その痛みを、渇きを覚えつつ、どうぞすでにそのところに来てくださっているイエス・キリストにこそ私たちの思いを向けることができ、すべてを主に委ねつつ、この時のこの地上の生涯の歩みを歩むことができるように私たちを導いてください。声高らかに、主と共に声高らかに、勝利の命を、復活の命を、イースターの折には喜び祝うことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。